はい、天使の趣味ミスターコキです。
はい、無趣味のどうもキュー太郎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、映画ヒドゥン、
はい、
これについてちょっと最近僕たちまた見たので語ってみようかなと思います。また浅い話なんですけど、できないできないって言っちゃったらダメでしょ。できないって言ってもやってみるってことも必要じゃない。
まあこの映画ね、まあ古くは1978年の SF ボディスナッチャー、最近ではパラソイト、僕らも好きな、まあ、寄生体映画に面白い作品が多いが、本作品はその中でもトップクラスと言われてる、うん、まあ、そんな中で我々がどこまで語れるか、うん、ミスターゴーがどこまで進行してくれるか、
まあ、腕の試
さでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではお願いします。
はい、この番組はカナルな町小樽から映画の話を中心にお届けする温故知新ラジオです。
アブラカダブラ。
はい、本編です。
はい、
はい、まあ寄生体を転々と変えながら殺戮を繰り返す異星人、それを追う FBI とロス市警の刑事、 SF ホラーアクションの要素を巧みに取り入れたストーリーをスピーディーな演出で一気に見せる傑作。その面白さはアボリアッツ映画祭、国際映画祭グランプリ作品の名に恥じないものである。全体にどことなく漂うチープさと、主役のカイル・マクラクランの寂しげな表情が独特な雰囲気を醸し出し、本作の魅力を高めている。以上。まあ主役は2人いるんですよ。あの、うん、1人はロイド、これは
カイル・マクラクランね。
カイル・マクラクランね、うん、これは FBI ね、
うん、FBI を名乗ってる、
まあ、名乗ってる、うん、あれですね、まあ、
うん、そうだね。あとはもう1人は、
うん、ベックっていう人がいて、はい、これがもう1人の主人公で、まあそういう、
まあ、死刑だね、
うん、死刑なんですね、
うんうん、
でまあこのベックのもとにロイドが、
うん、来ると
来るんですよ、
うん
うん、
事件を追ってると、
まあ、そ
っ
から、うん、そう、その殺人犯を追ってるベックとロイドの戦いが始まると、
うんうん、戦うの？
いや、ベックとロイドは戦わないよ、
うん、
2人で、
あ、2人でね、
うん、殺人犯を追うと、うん、まあ、この殺人犯っていうのが、うん、まあ、寄生体で人間に寄生すると、
うん
うん、でそれ次々に他の人間に移動することができるので、うん、まあこれもヒドゥン、ヒドゥンっていうタイトルが、まあ、隠されたとかそういう意味で、
うん
うん、まあ、そこに身を潜めてるみたいな感じなんですね、
うん、
でまあいろいろな人間に寄生していって、ただ倒す方法があるのかっていう話なんだよね。その肉体を倒せば倒せるのかと思ったら大間違いで、うん、寄生体そのものに特殊な銃で光線を当てないと倒せない、うんうん、だから一回どうにかしてその肉体からもう表に出てる瞬間じゃないと倒せないんですね、
うんうん、まあそんな感じで本編の話をちょっとしますか、
うん、
まあ気持ち悪かったよね。
ナメクジ、ね、
うん、結構リアルだったよ。あのなんかリアルというか、ナメクジの、ね、あの移動するシーンとかさ、うん、
まあね、この映画ね始まりからすごくいいんですよ。あのまさにヒドゥンでね、
うん、
あのまあ隠しカメラっていうか、まあ、あの防犯用のカメラなんだけど、うん、まあ、隠しカメラ的な存在で、うん、まあ、ヒドゥンカメラだよね、
うん、かっこいい、まあ、
そ銀行なんですよ、
うん、
あのそこにまあ、日常の映像に突然ね、ほんと一発で異質だって分かる人が来るんですよ。普通の格好してんだけど、うん、他と人間と違うなと感じるようなやつが、うん、そいつが映し出される始まりから、うん、そっから一気に銀行を襲ってカーチェイスに始まる最初の10分間ぐらい、もうかなりスピーディーで面白いね、あそこは。
いや、あの映像もいいし音楽も良かったしね、
うん、
もう見てる方は何が起きてるか分かんないしね。
そうそうそう、だからまあおかしなやつなんだけど、うん、こいつがどこまでおかしいのかっていうのがまずわかんないでしょ、
うん、
まず最初に、
うん、
これ何も知らないければね、
うん、
まさか寄生されてるのかとかもわかんないしさ、
うん、
とにかくやばいようなやつなんですよ、
うん、まあ、ロイドが来るまでさっぱりわからない
さっぱりわかんない。普 通 の, あの死刑のベックが要はそれを追ってるもんだから、普通のまあね人間対まあ警察っていうような感じの構図なのかなと思いつつも、ロイドの登場でまあそれが人間ではないっていうことがわまあねベックにも分かって理解できてっていう話なんだけど、まあやっぱりこれあれでも規制隊が乗り移った時のみんなの演技がすごく面白いっていうかね、
まあ、まあ分かりやすいみんなこの ふざけてんじゃないかっていうぐらいみんな、ね、好き勝手やってるところが良かったよね。
そうそうそうそうそう、いやミラー2人目のミラー生き生きしててよ、あれ病気抱えつつも
あれ結構ねなかったよね、あの規制の中であのシーンは2人目の
自分この7人に規制してんだよね。
7人
おお、まあ、1人目が銀行強盗なんだけど、まあね、その人もすごく良かった。いいでも2人目のミラーはね、あの中年親父病気抱えた、もう本当は病室でもう、もう今にでも死ぬような感じのやつを仕方なく、
そう隣に、ね、
そいつに、うん、乗り移ったと。そして乗り移ったら、もう今度ね、そのミラーの演技、すごいね、もうね。
病人だから、
もう、そう、もういろいろガタが来てるから、もう寄生生物もちょっと、もう無理だと、新しいの欲しいんだよね。
体が欲しいんだけど、もう出れないから、
出れないから、
あのね、時のその体が出ようとしてる、うん、
無理に抑えてね、
自分で自分を抑えてる。あのシーンね、あのキャラ良かったね、あのおかげで見れたっていうのもあるかもしれない。
で後半に行くにつれ実はねこれキャラ弱くなんだよね、これ実は。
あ、女の人になって
そうそう女の人でねちょっと弱くなんだ、
まあ、ストリッパーみたいなね、
犬でちょっと盛り返すかなと思うんだ、うんうんうん、でも犬ちょっと短いんだよね
もう犬ね、その飼い主が
っていうかこの犬飼ってるやつ弱すぎ
あーいきなりやれちゃうね、
もあいつ現場までさ、あいつ警察
でしょ、あれなんか非番かなんかで犬として
パジャマかなんかで食ってるね、そうそう犬の散歩を見たくしてねその現場に、殺人現場にふざけんなって話だけど、したら犬が今度その毛、ね、飼い主から離れて
そう
こ
う
行って犬やっぱり規制されて
ちょっとペロッと
そうそうペロッと舌出して
舌出すのが売りだから
ね、まあ、そうなんだよね
みんな出してんだよ
あのこれコメンタリーでも言ってたけど監督この犬を褒めてましためちゃくちゃ、
ね、演技してる
犬演技してるってちゃんと言ってた、うん、まあこの犬の飼い主、うん、弱すぎ本当
まあ犬に襲われてるから、ね、
自分の飼ってる犬にちょっと襲われてもうそれで気失ってるよ、ね、でも案の定も簡単に乗り移られてい
やこれさ、なんかさ、説明不足っていうのあるよね、ウイルスの件、その後の警部補がね、
この仲間内でしょ、仲間内の関係性とか、
これさ、なんかさ、副音声でさ、まあ、コメンタリーで語ってくれたけどさ、ないよね、本編で、これ、すごいね、友達なんでしょ、これ、ベックにとっての。
だから、こういうの調べるのって、結局、ウィキペディアとか見て、やっとなんかね、うん、そうなんだなっていうのが分かるぐらいで、映画、本編を見てると、そこまでね、出てこないから。
あとちょっと気になるのがさ、その最後に議員にさ、うん、乗り継ぐときさ、うん、あの秘書は見てたんじゃない、隠れて
た、いやあの肝心なとこは見えなかった
んだ、見なかったんだ、隠れて、
うん、
あ怖くて見なかったんだ、
う
ん、
そこ確かに疑問に思ってたんだけど、うん、やっぱそれしか考えられないんだよね、あれね、知ってたらもう絶対無理じゃん、あの演説も、うん、もう
あとはもうカエル・マクラクランがさ、まあ、この後ね、ツインピークスになるけど、
あ
いや、すごいいい役なんだけどね、そっけない感じで、そのなんだろう、このトム・クルーズとちょっと違う雰囲気を、ちょっと似てるんだけど、ちょっとピシッとスーツを決めて、嘘ついてないんだよね、このさ、面白いのは、まあ、このロイドもさ、まあ、宇宙人でさ、まあ、実は宇宙人で、まあ、乗り移そのね、人間の体を乗り移ったっていう。
うん
設定なんだけど、でまあたびたびね、ほら質問攻め合うんだけど、嘘を答えてないんだよね。
そう。
要は宇宙人だってことは言ってないだけで、聞かれてないから答えてないだけで、まあそのいきさつとかなんでこの車乗ってんだって、
盗んだとかってね、
当たってんだよね。
本当にそうなんだよね。
そう
実は。
このね、要は嘘ついてないところもなんかその見てて、ああいいなっていうような感じだね。
あとまあ。ベックの家に夕食招待されるわけじゃん、ロイド、あしてあの寝室に黙ってのぞきに行くあたりがもう宇宙人で、
あの子供ね、子供と会話するところも、
まあ、これ最後に繋がるんだよね、
ね、あれは良かったね。本当マクロクロはさ、これとツインピークスしか俺知らないんだよ。
いや自分もそうだわ。
なんかね、
でもこの2つってこの人の存在を知ってるっていうことだからやっぱすごいんだ、
ね、まあいいね。あとまあ僕らの、まあ、みんながね知ってるこれダニー・トレホ、まあ、要はその囚人役にいたよね。
間違えてね、
間違えてる人ね、うん、俺いたんだよ。
そうそう、 あれは笑うよね。
あここで
間違えてた、うん、いやなんか出てるとかって噂は聞いたことあるんだよね、聞いてるの。あの間違えてる人
が、ね、
うん、でも全然見てて、全然そのことも忘れて見てたら、あ、いたいたいたいたとかって
コメンタリーでも言ってたよね。
あ、こう、あ、そうそう、後に有名になったって言って
た。そうそうそう、いや言い方だ、このコメンタリー、うん、このコメンタリー
ね、天狗になってるね、
監督のね、うん、いやそりゃ次の作品で、ね、ヒットしてるのか分かんないけどさ、
うん、
あとこの宇宙人の面白いねこだわりがさ、音楽もあるけど
ロック、
もうロックとりあえず聞く。
うん、フェラーリ、
フェラーリ車、
うん、
もうしてキャデラック、もういい車だもんだよね、うん、宇宙人はみんないい車乗ってんだもん、カイロマクラクラポルシェだから。
そう、そうなんだよね、うん、
この
やっぱ共通なんだろうね、かっこいいなと思って、
ね、そう、そのね感じがね、この安易な感じがいいんだよね、
うんうん、いややっぱね車屋さんでね、ミラー大暴れ、あれも良かったなって
感じ
して、あの何、あのさ商談成立みたいなところでさ、
うん、なんか
薬やってるやつ、あれ薬隠してる場所が笑えんだよね、あれ
あのミニカーみたいなのトランク、あのトランクの中にあるの、
もうあれがもう面白くて、でも薬って笑っちゃったんだけど、
あそこさ、まあ要はあのシーンがあって、あのイタリア人の家に行って、
うん、
でもあの実はもう、まあ、武器商人みたいな感じだよね。
そうなんだよね、実はね、
ね、うん、ミラー武器手に入れてさ、
まあ、そこでもやっぱミラーはあのカントリー音楽流れて急に機嫌悪くなってね、暴れたっていう。
いやーそうだね、2番目の帰省したこのミラーを見てほしいね、みんな、
うん、
このキャラは良かった、
すごいよ、あの車を追うシーン、走るミラとかね、すごく千葉の演技好きで、
うん、あとこのシーンなんかさ、やっぱメインシーン後々これ多分使われてんだなって、あの車のねカーチェイスのシーンでガラスをさ、うん、運んでる人がいてさ、
ああれね、
あれってね、
なんか見たことあるよね他の映画
で、昔からな見てるけど、あれが多分原点なのかなっていう、
そうなのか、
あんのかもしれないけど、あれだってね、だって原点じゃなかったまんまだもんね、ガラスに突っ込んでるし、
うん、
割ってるからさ、
うん、
よくね、あれコメディとかでも使われてる、後
あるよね、うん、ヒズムが始まりなんだ
って、ガラス持った主人公ね、うん、業者がさ、あーって車に突っ込まれてさ、
コメンタリーもなんかこれすごいいいアイデアだったとか、
ね、
なんか
そのよう
な
ところ、もしかしたらまあそういうね、うん、あんのかなと、
うん、
あとなんかね、要はところどころ、まあ、宇宙人だってところが見せてるよね、あのロイドのスプーンの使い方で言いなかった
ね、あ変なね使い方してたり、
うん、細かいところもこれね見てる、まあ
確かにね、
まあ、あとこの映画さ、まあ、映画の予告編もある淀川さんのねコメンタリーっていうか、まあ、あのオープニング日曜ロよくこれ日曜洋画劇場で多分いっぱい流れてたんだと思うんだよね、頻繁にこのビデオは、
うん、
まあ、淀川さんも大好きな映画だからね、
うん
うん、まあ、そのね、ちょっと予告編も、まあ、予告編というかそのコメントもおすすめかなと、
うん、それ DVD に入ってたっけ、
いやいやいや入ってない、そのまま YouTube とかで見れば、うん、これもいいのかな、これもしかしたら愛を感じるよ、
うん、
淀町さん、
うん、
あとまあ確かね、このさ女のね、このいやこの娼婦のさ、
うん、
女の人のこの乗り移った時のその活躍、うん、結構銃撃シーンで、ね、結構重要なこと、うん、ここでさ初めて、
うん、
いきなり銀の銃が出てくるでしょ、
うん、出てくる
なんかねちょっとここはもったいないかなっていう、そのこっから犬に行くところはちょっと期待は本当確かにあったんだけど、
うん、
あの女のところはちょっとなんか物足りなかったね、
そう女もうちょっと盛り上げることできたような気するよね、
ほらこのさ女になった途端にさ音が寄ってきてさ、
うん、そう
ねえエッチしてさ、
そうそうそう、もうちょいできた、
ね、
った
と、もうちょっと動いてほしかったよね、活躍してほしかったなっていう、う
ん、女の怖さを利用したなんかをもっと見たかったんだけど、
ね、
まああ
っけなく、うん、
やられてね、まあ犬に行って犬も
期待
したんだけど、ね、結構すぐ移動しちゃうわけだから、
うん、
犬のまんまの方が怖いんだよきっと、ね、見てる方が
分かんないからね、きっと人間より分かんないよ、
ね、うん、 でもそっからね乗り移るやつがもうガサいやつに乗り移っちゃうから、
まあそうだね
で6人目に移るのがウィリスでしょ、
うん、これさ要はさこの宇宙人は何がしたかったなんか偉くなりたかったの地球を乗っ取ったのが目的、うん、
ミラーの時にホルス議員のさ演説のやつを見て、ね、そこで多分狙いつけたんでしょ、
ね、そうだよね、あのカウニスかなんかで見てたよね、
多分支配するつもりではあったと思うんだけど、
ね、でもロイドはロイドで復讐みたいなね、うん、ちょっとコルトラだから奥さんが宇宙人の奥さんがコルトラだからっていうこと、なんかねこの辺もさ、うん、なんかちょっともうちょっと分かりやすくてもいいんじゃないかなってね、うん、このなんか宇宙人その乗っ取り方にしてもさ、うん、地球を乗っ取りにしてもちょっと、うん弱いというか
弱いねこれは
あとはまあお金はかけれないっていう部分はあるから、このね、うん、まあ寄生しても要はその寄生獣のように変形したりもできないからさ、ちょっとそこもねもったいないかなと、うん、アイデアは良かったんだけどね、あの、うん、あのね使えなかったのかなと思う、あの最初の、うん、もうミラーに乗り継ぐ時のあのナメクジのなんか特殊なんかあのなんか特殊技術じゃないけど、あのキャラ、あの人形使えなかったのかな、ナメクジの最後だけでしょ、あの開示する時の、あのナメクジみたいな出てくるの、あとまあちょっとなんか気になるのはあのアスピリンって何、なんか飲ませてたでしょ刑事、あれどういうこと、
アスピリンって頭痛薬でしょ、
うん、あれ飲ませてたよね、ロイドに。
ロイドに、うん、っていうか、ロイドまず最初、
酔って、
家で、うん、酔って、ベックの家で酒、うん、なんだか知らないから飲んで、うん、そしたら具合悪くなって、
本当でしたよね、
そこでまず薬、変な、うん、日本人だから分かんないんだよね、うちはね、水に溶かしてまず飲む薬、うん、あれ、自分初めて見たんだけど、あの、うん、多分それが、逆に繋がってんでしょ次のアスピリン
って。もう一回それで行ってまた現場に行ったらまた刑事みたいなのにさ、うん、渡されてさ、うん、これ飲めよ、うん、あれ何なのかなよく分からなかった、
分かんないんだよ、
あれ笑うとこだったの多分、きっと
多分外人が笑ってたんでしょきっと、
また渡されたみたいな感じ、
同じものアスピリン水に入れ、うん、アスピリンはでも水に入れないで普通に飲むやつでしょ、うん、だそれをだから前の下手薬で入れたから逆になしようとして、
また入れたから、そっか入れない、入れるべきじゃないものを入れたからっていう笑い、
だからなんかもらう錠剤は全部水に入れるもんだってこのロイドが持っちゃってるからっていうんで、
なるほどそういう笑いか、
うん、やっぱ日本人だからあんまピンと来ないっていう、来ないんだよね、
あそうそうね、うん、あの辺もちょっと僕もちょっと気になったかなと思う、
まあ、これでもしょうがないと思うよ、うん、
あとのねあの監督のコメンタリーでさ、人形のあの女のね裸戦闘ここのシーンにお金かけたのに、
マネキンね、
マネキンにお金かけたって言ってリバリリーはさ、なんかもったいないよね、いやマネキン一個一個にね作ったとか壊してさ作るために言ってる割にはあのシーンがちょっと物足りなかったね、いい絵なんかね、設定はねちゃんとね今でも通じる設定なのに、なんか全てがもったいないと、まあ、だから BK 映画なのかもしれないけど、
まあ面白いのは面白いんです
よ、いや面白いね、まあ、1回見て2回見たら2回で十分かなって
るよ、ね、十分だね、
で要はねロイドの2人セリフ回し、うん、あとなんかいろいろ書いてる
じゃん、 あいやこっちはちょっと
ちょっと、ね、いっぱい書いてるじゃん、
いやおー全部言ってんだよね、
お
ヒルン2っていうのもあるっていう、
あヒルン3もあるよね、
3もあるの、
なんかいっぱい書いてるよねヒルン、おすごいいっぱいもう見せたことにメモ書いてる、
ヒルン2っていうのがまたひどいみたいでね、
どんな話なの、
いや要はあの
あれ続きなの、
あの続きなんだけど、あのね自分見てないんだけど、あのレビュー見たらね、このヒルン2っていうのオープニングがね、ヒルン1の最後の部分をなんか10分ぐらい流して、そっから始まるんだって、
おあのシーンでカイル・マクラグランが解放射器使うところ、
いや、いきさつみたいなのをね、なんか流すんだしたら、今度さ、乗り移ったでしょ、あのベックにね、
あベックに、あ最後ロイドね、ロイドが死ぬ時に命を吹き込んだって感じ、
まあ、命なのかな、あれ命っていうか
ロイドが
乗り移ったんでしょ、あれ
そういうことだよね、まあ、そうか、そういうこと
だよ、だって命吹き込んだんなら、
ね、
あの女の子供簡単に握手しちゃうし、
あそうかそうか、
でもこれ 簡単には握手しなかったし、まあ、そこの本当にそうなの か, そうかだから帰省してる
そうかロイドがベックに帰省して終わり、うん、あれいいシーンだったよね、あそこで全てがなんかモヤモヤして終わるところでいいところなんだけど2はどうだろう
2はねで今度ベックに乗り移ったけどベックが死んじゃうんだで、うん、娘さんがなんかいろいろ知って、うん、今度娘さんが今度ヒドゥンを退治するっていう話なんだけど、
あ武器が残ってる、
うん、
まだいるんだヒドゥン
は、ヒドゥンねまだ実はいたみたい、
う
ん、まあ全然良くないっていう評価だわこれ、
あまあ復讐が復讐をするみたいな、うん、まあねそういう話なんだ、
うん、
まあでもねこんな感じですかね、
うん、限界ですねエンディングです。
はい。
うん。
ヒドゥン。
ヒドゥンね。ね、うん。やっぱ久しぶりに見たけど、
うん、
かなり前とは違う面白さがあったな今回。
いやーこの映画さ、まあね B 級映画っていうね監督自ら B 級映画ってコメンタリーでも言ってたけどさ。
うん。
この映画をさ、まあこの映画からまあいろいろ影響を受けて、まあ漫画とかにもなってるかなっていうのはわかるんだけどさ、
うん、
なんだろうねこのモヤモヤした感じ、
うんうん、好きなんだよすごくこの映画、
うん、ただ、うん、ただこれさ、まあ DVD とかブルーレイも出てないからさ、
うん、
あの日本語吹き替えないんだよねこれ、
あーそうだねないね、
日本語吹き替えみたいなもしかしたら見方がもうちょっと変わったのかなっていう感じもしないでもないけど、
うん、まあ良かったです良かった、いや本当に良かったんだって、
まあ、
それが、
まあ、
今変な悪い方は本当に良かったん
じゃあ最後にそのいい良かった一番のシーンはないね、
うん、やっぱね、
うん、どうしよう
規制された人間の演技ここですよね、
ペロ下ベロ、うん、まあ、下ベロ
下ベロもそうだけど、うん、それぞれのみんなのさ、
うん、
特徴あったでしょ、特に最初の方のやつら、
一番最初のメガネかけた人、
うん、1人目とか2人目とか、
うん、
自分2人目やっぱり好きなのか、
まあ、あのね
お
っさん
ね、うん、やっぱりいいね、
大活躍
だったね、多分他の映画の方にね、うん、多分ね参考にされてると思うよ、あの走るんだけども疲れてダメだっていうような演技とか思ったなんかパンク好きがカントリー流されてたレコードぶっ壊すとか、まあ、他の映画のこれエイリアン系じゃなくても他のそういう役に演技で影響を与えてるとか、
なるほどね、まあこのまあね、まあ僕この映画に関してはまあコメンタリーがね随分監督がひどいこと言ってるなっていうのは
あれあのさ
もうやる気ないよね
監督ひどいんやあのあの二人の演技、ナースの、
うん、まあ、
どうか
です
の、
そうそう、そのシーンで、これ、クソ、クソみたいな演技仕上がってみたいなこと
で、ひでえな、確かに、ちょっとね、空気変わるんだよ、あの二人、
まあ、あの二人、大げさな演技ね、
うん、そう、あれコメディ見てるみたいな、
そう、二人で、大げさなリアクションに対して、ボロクソに言うところがね、
うん、でも、そこまで、
もうそこまでひどくなかった、そこまでひどくなかったけどね。
監督が何も言わなければ、うん、うちらはちょっと違和感残したぐらいで許して
たけどな、うん、もうあれちょっとかわいそうかなと思ったけど、
うん、
まあそんなわけで、
うん、
今回はこの辺でお開きしますか、
そうですね
じゃあそれでは皆さん
したっけ
したっけ、
忘れないよ幸せだった愛を知らずに生きてきたけれど君はいつも僕に与えてくれた